天の父なる神様、今日のこのアドベント第三礼拝へと、私たちをそれぞれの生活の場から神様がお招きくださって、今日も主を礼拝するものとしてくださってありがとうございます。どうぞ私たちが心を込めて捧げるこの礼拝が、神様に受け入れられる清い生きた供え物となり、私たちの心も体も神様が喜び受け入れてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ神様が今日も御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださって、私たちがこの信仰の旅路をインマヌエルの主と共に喜びと感謝を持って使命を覚えながら全うしていくことができますようにお導きください。神様、あなたの御言葉には力があります。慰めがあります。励ましがあります。今日あなたの御言葉によって私たちの足元を照らし、道を照らし、これが道だ、これに歩めと背中を押し出してくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちの心を開いてくださって、今御言葉を聞く者にふさわしく私たちの心を整えてくださいますように、主よどうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど皆さんで一緒に忍ぶ時を持ちましたけれども、何度でもやっぱり言ってしまいますが、大山兄弟が天に召されたというお知らせを聞いて、とても驚かれて、また信じられないような、受け止められないような、そんなお気持ちの方も私を含めておられるのではないでしょうか。先ほど略歴を読んで少し様子をお伝えしましたけれども、本当に改めて少し詳しく話すとあまりにも突然でした。だって1週間前もここで一緒に礼拝をお捧げしましたし、礼拝後には数名の方々で月に一度の学び会をリラックスルームでしておられて、その学び会のために自らの救いに至るまでの証を12月3日にまとめられたばかりでした。7日の水曜日の午前中は毎週してくださっている礼拝の CD、DVD の発送作業をいつものようにエルシャロームの方々数名と一緒にご奉仕してくださいました。本当に何も変わりないご様子でした。その日の夕方、大山兄弟からメールが届きました。それは不整脈の徐脈です。救急呼ばずすぐ一人でおいでくださいというメールでした。一応電話してみました。すぐに出られて、はっきりとした口調で会話して、今こういう状態なんだと様子を教えてくださいました。マリアの家の三ヶ姉妹と一緒に大山兄弟の部屋に行きました。何でもその2時間ほど前、パソコンで聖書を開いて作業している最中に急に意識がなくなりそうになったんだと。立ち上がるとフラフラしたり吐き気があったりするから、すぐそのパソコンデスクの隣のベッドに横になって休んでおられたとのことでした。お部屋に駆けつけさせていただいて、一緒にお祈りしながら三ヶ姉妹が血圧や脈拍、血中酸素飽和度を測ってくださると、とっても低くてですね、これはすぐに救急車呼ぶレベルだとのことだったんです。そんな状態だけれども、やっぱり意識は本当にはっきりとしておられて、見た感じは横になってるけどいつもと変わらないご様子でした。救急車を呼ぶかどうかなどご本人と相談して、夜7時頃には救急車で常磐病院に向かわれたのでした。付き添ってくださっている三ヶ姉妹から、今診察室に入りましたとか、検査結果が出てから話があるようですとか連絡をいただきながら、その日のうちに帰ってこられるかなとか、もしかしたら入院になるのかなと、教会の皆さんにはそれが決まってからお知らせしようと思っていました。夜の11時半になって、私も病院に呼ばれてお医者さんから説明を聞きました。やはり体の酸素濃度が少ないから、ご本人はマリアの家の自分の部屋に戻りたいと言ってるけれども、命の保証はできない、その旨承諾のサインをしてもらえないと家には帰せない、 普通ならこの酸素の数値で意識がはっきりしてるなんて考えられないレベルだと聞きました。そこでも大山兄弟と一緒にお祈りして、そして相談して、元気になるために数日間病院で休んできてくださいと、夜中の1時前ぐらいに入院されたのでした。私も三ヶ島も数日入院してすぐに退院してこられると信じて疑いませんでした。翌朝8時半ごろ病院から電話があったので様子を聞くと、昨晩来られた時と変わらず改善しない、いつ何があってもおかしくない状態とのこと、教会の皆さんに入院されたことと状況をお伝えするメールを打っていると、再度電話があって、呼吸が弱く心臓も止まりかけているとのこと、そして10時半過ぎすっと天に召されたのでした。病院に行って看護師さんに聞くと、本当に召される30分前までは普通なら考えられない酸素レベルだったけれども、意識がはっきりして会話していたそうです。そして本当に苦しまずにすっと召されたとのことでした。大山兄弟はこれまで多くの病を抱えて何度も手術受けられて本当に大変な歩みを歩んでこられましたけれども、最後は平安のうちに神様がすっとよくやったって引き上げてくださったのかな、一緒に行った牧師たちはみんなそう感じたのでした。私はですね、そんな水曜日木曜日を過ごしながら、私にはよくわからないけれども、お医者さんや看護師さんにも驚かれるほど、最後の最後まで大山兄弟にはまるで内側から湧き出てくるような力、決して尽きることのない湧き出てくるような平安があったんだろうなって思いました。今日の聖書箇所にあるように、尽きることのない泉から喜びながら大山兄弟は水を汲み続けられて、神様が私と共にいてくださっている、神が我らと共におられるインマヌエルの約束を感じながら、最後の最後まで歩まれたんだろうなって思いました。そんなお姿を見ながら、ああ私もそんな風に喜びながら救いの泉から水を汲み続ける、尽きることのない力、尽きることのない平安と希望をいただきながら、この地上の旅路を共におられる神様から目を離さないで歩んでいきたい、そう思わされたのでした。今日は3本目のろうそくに光が灯りました。アドベント3週目を迎えて、いよいよ私たちは暗闇の世界に光として来てくださったイエス・キリストを覚えて、クリスマスを待ち望みながら感謝と喜びを持ってアドベントを過ごしてまいりたいと思います。前回アドベント1週目の時、私が御言葉を取り継がせていただきましたけれども、その時同じイザヤ書の7章から心が揺らぐ時というテーマでご一緒に御言葉を見ることができました。覚えておられるでしょうか。その時にも説明しましたね。7章にはとっても有名なインマヌエル予言が書かれています。インマヌエル、神は我らと共におられる。そして説明したようにイザヤ書の7章から12章はインマヌエルの書と区分される、そういう箇所なんです。皆さん、この時人々は敵国から攻められて危機的な状況に置かれ、心が大いに揺らいでいた。それが7章の始まりでした。しかし神様は預言者イザヤを通してインマヌエル、神様が共におられる、だから恐れてはならない、救いの日、喜びの日、その日が必ず来る、そんな励ましを受け取って、インマヌエルの書の最後、今日のこの12章では人々のその救いの喜びがもう爆発して、その苦難の中にあってもう先取りして賛美を捧げているのが今日のこの12章なんですね。皆さん、イスラエルの人々はことあるごとに神様への感謝と賛美の歌を歌いました。 エジプトを脱出して海が真っ二つに分かれて、ああ神様が自分たちを決して見捨てることなく見放すことなく守り導いてくださっているんだということを目の当たりにしたときに、彼らは神様にもう心から喜んで喜びと感謝を持って賛美を捧げました。またダビデ王様はどうでしたか。契約の箱を町に運んだときに、王自ら跳ねたり踊ったりしながら神様が一緒にいてくださるということを覚えて喜びと感謝を持って賛美しました。今日の箇所、このイザヤ書12章も神様に捧げた感謝と喜びの賛美です。イエス様が生まれる700年ほど前ですけれども、やがて救い主キリストがこの地上に来られる、約束のメシアが来られる、彼らはそのことを信じて待ち望みながら喜びと感謝を持って賛美を捧げているんです。神様が私たちと共におられる、インマヌエルの約束を握りしめて喜びながら礼拝をお捧げしているんです。皆さん、願わくは私たちもダビデのように、またイスラエルの人々がそうだったように、神様の偉大さ素晴らしさを日々体験させていただいているものとして、神様がどんな時も一緒にいてくださるということを体験させていただいているものとして、喜びと感謝を全身で表しながら神様を賛美し、喜びながら主を迎え礼拝をお捧げしてまいりたいと思いますね。今日のこのイザヤ書12章にもインマヌエルの約束が書かれていますね。7章から12章、インマヌエルの書、この12章最後の6節です。今日は最初に6節から読んでみましょうか。最後の6節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい、シオンに住む者よ、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。いかがでしょうか。イスラエルの聖なる方は私たちの中におられる、私の中におられる大いなるお方です。神様が私たちと共におられます。ですから私たちも大声を上げて喜び歌いたいと思います。喜びながら主を心の真ん中にお迎えしたいと思います。喜びながら尽きることのない救いの泉から水を汲み続けたいと思います。そしてこんなにも素晴らしい主の御業を、私たちが今度は祝福の泉となって全地に知らせる、そのようなものでありたいと思いますね。それでは最初に戻って今日の箇所1節をご一緒に読んでみましょう。1節を読んでみましょう。はい、その日あなたは言う、主よ感謝します、あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り私を慰めてくださったからです。さあ、その日、神様の怒りが去り慰めてくださったその日、それはイスラエルの人々がやがてバビロンという強大な国に滅ぼされて、みんな捕囚されて連れて行かれてしまうけれども、そこから解放されるその日でもあり、聖書の予言はですね、いくつもの山を同時に見ているような感じですので、その日、それは約束のメシア救い主キリストが来られて救いが成し遂げられるその日でもあります。神であるお方イエスキリストが人の子としてこの地上に来てくださった、ここに神様の愛が極まった、そしてイエス様は私たちの身代わりに罪なきお方なのに贖いの代価としてご自身を十字架にかけられた、その日その時、神様の怒りは去った、神様は私を慰めてくださった。皆さん、何ということでしょう。主よ感謝します。いかがでしょうか。私たちもそのように賛美するものでありたいと思いますね。続く2節もご一緒に読んでみましょうか。続く2節も読んでみましょう。はい、見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れない、ヤハ主は私の力、 私の褒め歌、私のために救いとなられた。いかがでしょうか。イエス様が人としてお生まれくださったこと、そしてその十字架の御業を覚えるときに、私たちもこのように告白したいと思います。見よ、神は私の救い。神様を信頼してもはや恐れることはない。いやー、これは神よ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。皆さん、今日はまず第一に、主は私の救い、主は私の救い、このことを今日改めて心に刻みましょう。神様は私の救いです。主は私の力です。救いはイエス様にあります。この信頼するという言葉は、大の字になってゴロンと横になるという意味の言葉です。ですから、もう自分何もできないんですよ。もはや全てを明け渡して、もう大の字になって神様の御手にもうお委ねしますということです。だって主は私の救いですから、もはや全て明け渡して、その救いに身を委ねて、ただ預かりたいと思いますね。今日は時間の関係で開きませんけれども、このイザヤ12章2節の言葉は、出エジプト記15章2節、出エジプト15章2節の賛美の言葉とよく似ている言葉なんです。その出エジプト記のその時、イスラエルの人々はエジプトを脱出して、とっても越えられないと思えた海が真っ二つに分かれて、一本の道を通って救いを得ました。その神様の奇跡を体験して、神様による救いを体験した時に、彼らは神様に向かって賛美したんです。タンバリンを持って踊りながらさらに賛美していったんです。それこそ人々は神様にブラボーって叫ぶかのようであったのではないでしょうか。皆さん、私たちもこれまでたくさんの神様の奇跡を体験してきましたね。とっても越えられないと思えるような壁を、神様は火の柱、雲の柱となって、確かにお一人お一人を導き続けてくださったのではないでしょうか。海が真っ二つに分かれるかのようにして、一本の道を示してくださって、私たちを今日まで導いてくださったのではないでしょうか。私たちはこの神様を心から褒めたたえたいと思います。そして何よりも、私たちへの怒りを去らせるために、独り子をお与えになるほどの愛、神様のもとへと通じる一本道を十字架によって作ってくださった救いの御業、主は私の救いです。私たちはこのアドベントをいよいよ喜びと感謝を持って、もうブラボー、なんて素晴らしいんだって叫ぶかのようにして、主を賛美して、そしてこの神様を信頼して恐れることなく、天に名を刻まれている天国人として、天を見上げて歩んでまいりたいと思います。さあ、その日、その約束の通りに、神様は一人子イエス・キリストを地上に遣わし、そして十字架の御業によって私たちに救いを与えてくださいました。主は私の救いです。ならば、次は私たちの応答です。今日覚えたい二つ目のこと、私たちは喜びながら救いの泉から水を汲むものであり続けたいと思います。私たちは喜びながら救いの泉から水を汲むものでありたいと思います。続く3節をご一緒に読んでみましょう。3節を読みましょう、はい、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から。以前吉田先生もお話しくださいましたけれども、吉田先生の娘さんも今も子どもたちがキャンプファイヤー囲んで踊るフォークダンスのマイムマイム、マイムっていうのは水だって吉田先生も説明してくれました。そのマイムマイムの歌詞はまさにこのイザヤ書12章3節の言葉なんです。イザヤは神様のこの本当に恵み深い救いを救いの泉と表現しました。乾燥地帯のイスラエルにあって渇きを癒す 尽きることないその泉の存在は何者にも代え難い喜びであり救いでした。まさに神様による救いは決して尽きることのない泉のように人々の渇きを潤し、人々を生かし、命を与え、祝福であふれさせるものなのではないでしょうか。ですからまず何よりも私たちが忘れてはならない私たちの応答は、喜びながら水を汲むことです。救いの泉から水を汲み続けることです。イエス様にある、イエス様にこそある、イエス様にしかない、この命の泉から水を汲み続け、この救いを受け取りたい、心を潤していただきたい、そう思わされますね。喜びながら救いの泉から水を汲む、それは主を喜ぶことです。主につながることです。イエス様のもとに何度でも駆け寄って大の字になって全てを委ねることです。任せることです。今救いの泉に身を浸し、主の救いを大いに喜びましょう。引用箇所の丸1番、ヨハネの福音書7章37節38節を読んでみましょうか。ヨハネの福音書、イエス様の言葉ですが、7章37節38節、ちょっと長いですがご一緒に続けて読んでみましょう、はい、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。いかがでしょうか。私たちはイエス様の誰でも私のもとに来て飲みなさいという37節にあったイエス様の招きの声を聞きたいと思います。誰でも私のもとに来て飲みなさい、その招きの声を聞いたら、聞くならばイエス様を信じて心の真ん中にお迎えして、インマヌエルの主の約束を握りしめましょう。心の奥底から流れ出る生ける水の川でこの心を潤し続けていただいて歩んでまいりたいと思いますね。大山兄弟が意識がなくなりそうになったという時に、また私が大山兄弟のお部屋に駆けつけた時に、ベッドのすぐ隣のパソコンで大山兄弟が開いて読んでいた聖書の箇所は詩編24編の9節10節でした。せっかくですから引用箇所丸2番、詩編の24編9節10節もご一緒に読んでみましょうか。ご一緒に続けて読んでみましょう、はい、門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王、それは誰か。万軍の主、この方こそ栄光の王。この箇所は主の箱が到着した時に歌った喜びの歌です。9節出していただくと、9節にあるように主に対する抵抗はもうやめようって、栄光の王が入ってこられるんだから門を大きく開いて、扉を大きく開いて、喜びながら主を、栄光の王を迎えて、栄光の王に従おうと勧められてるんです。そして10節出していただくと、栄光の王、それは誰か。それは万軍の主です。この方こそ栄光の王です。栄光の王、それはインマヌエルの主です。復活のイエス・キリストです。栄光の王を喜び迎え、お従いしましょう。大山兄弟は若い時から何度も手術受けられて、内臓のほとんどが私にはないんですって聞いていました。両手でも数えきれないほどの病を抱えながら最後まで歩んでおられました。大山兄弟が残された文章を読むと、本当に私の口からは簡単に言えないけれども、ご苦労の多かった人生であったと思います。私は大山兄弟が最後に読まれていたこの聖書の箇所を読んだときに改めて思いました。大山兄弟は 何度でも何度でも主に明け渡したんじゃないかと、何度でも何度でも何が立ちはだかろうとも門を大きく開けて、扉を大きく開いて、栄光の王を喜び迎え、主に明け渡したのではないでしょうか。私のもとに来て飲みなさいというイエス様の招きに従って、喜びながら救いの泉から水を汲み続けられたのではないでしょうか。だからこそ遺言として妹さんに残された言葉の中には、本当にお互い波乱万丈の人生だったね、だが私は今の教会に移り人生最高の生活になったと書かれていました。先ほど読んだ教会への言葉の中には、教会案内などの配布をさせていただき、体の方は日々衰えているが霊的生活では人生最高の時となっていると心を込めて書かれているのではないでしょうか。大山兄弟はとにかく礼拝を大切にされる方でしたね。何度でも何度でも主に明け渡して、何度でも何度でも主のもとに飛び込んでいって、尽きることのない内側から湧き出てくるような平安と希望に包まれて、最後の最後まで歩まれたのではないでしょうか。まさに栄光の主が入ってこられて、よくやった、良い忠実なしもべだと言ってすっと天に引き上げられたのかもしれませんね。さあ、今日覚えたい一つ目のことは、主は私の救いであるということ。なんという恵みでしょうか。ならば次は私たちの応答です。二つ目、私たちも喜びながら救いの泉から水を汲み続けるということを日々何度でも何度でも大切にしてまいりましょう。私たちも礼拝を大切にして、何度でも何度でもイエス様のもとに行って、何度でも何度でも明け渡して、尽きることのない救いの泉に身を浴し続けてまいりましょう。そして最後に三つ目、私たちは主の御業を語り継げるものへとなってまいりましょう。主の御業を語り継げるものへとなってまいりましょう。皆さん、主の救いの泉から水を汲むものは、その渇きが癒されるだけじゃなくて、他の人を潤す祝福の泉にもなるんです。イザヤ書に戻って4節5節を読んでみましょうか。4節5節続けてご一緒に読んでみましょう、はい、その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その御名を呼び求めよ、その御業をもろもろの民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全地に知らせよ。主は私の救いです。誰でも私のもとに来て飲みなさいと主に招かれています。その日、救いの泉から水を汲むものとされました。私たちはもっともっと主に感謝しましょう。その皆を呼び求めましょう。主を褒め歌いましょう。神様を褒めたたえるために与えられているこの口を持って、私たちは人を呪うのではなく、神様に喜びの賛美を捧げながらこのアドベントを過ごしていきたいと思います。そしてこの喜びに心満たされながら、素晴らしいことをしてくださったこの神様を、その御業を、今度は私たちが諸々の民の中に知らせたい。4節にあるように主の御業を語り継げたい。10節にあるようにこれを全地に伝えていきたい。神は我らと共におられる、このインマヌエルの主を知らせてまいりたいと思います。このクリスマス、そのために私たちも用いていただけるならば、なんという幸いでしょうか。何度も読んでいますけれども、引用箇所の丸三番にローマ人への手紙10章13節から15節を挙げています。まずは13節、ローマ10章13節ご一緒に読んでみましょう、はい、主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。主の御名こそ唯一の救いの御名です。
主の御名を呼び求める者は皆救われます。主が暗闇に光を照らし、恐れるなと励まし、揺るがない平安を与える。神が我らと共におられるインマヌエルの主こそ確かな希望です。その主の御名を私たちは知っています。何度でも心潤されます。潤されたら私たちが他の人の渇きを潤す祝福の泉になりたいんです。その主の御名を呼び求め、喜びながら救いの泉から水を汲むことができる私たち、これは何という幸いでしょう。その幸いを覚えるときに、パウロも私たちにチャレンジを与えていますね。続く14節を読んでみましょう、はい、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。確かにそうですよね。信じなくては呼び求めることができません。聞かなければ信じることができません。そして述べ伝える人がいなくては聞くことができません。私たちだからこそ伝えられる人がいるのではないでしょうか。私を通して、皆さんを通して、神様が伝えようとしておられる人がいるのではないでしょうか。そこには恐れがあるかもしれません。しかし主が私たちを使わせてくださるんです。15節も読んでみましょう。15節も読みましょう、はい、使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。さあいかがでしょうか。あなたの足はなんと美しいことかと神様に喜んでいただけたら最高ですね。大山兄弟は本当にチラシをよく配ってくださる方でしたね。自分自身の健康のためですと言って、いつもチラシを携えてあっちこちに配って、1ヶ月に何千枚も、この5年ほどの間でおそらく何万枚配ってくださったことでしょうか。大山兄弟がチラシ配らせてくださいって配り始められた頃は、私と大山さんのなんか競争みたいになってですね、私がチラシを印刷して受付に置く、大山さんが配るためにごそっと持っていく、あっという間に少なくなって、私がまた印刷してそこに置く、するとまたすぐにごそっと持って行ってくださる。もはや泉で配られていない家はないと思いますね。いつも野光の南山道を食べて力を蓄えてチラシを配りに行かれましたけれども、それは大変な時もあったと思います。突然の雨に降られてびしょ濡れになったということもあったし、暑い夏の季節は汗だくになったと思います。また以前にもお話ししたことがありましたけれども、大山さんが私の妻に話してくださったエピソードはこうでした。あるお家に行ってポストにチラシを入れたところ、その家のご主人が玄関から出てこられて、勝手にこんなもの入れるなと怒鳴り、目の前でそのチラシをビリビリに破かれたんです。配るのにも見極めと知恵が必要ですねと。いや、どんなに怖かったかなって思いました。その散らされたチラシのかけらを拾い集めるのはどんなに心が辛かったかなって思いました。決してがたいがいいわけではなく、足も本当に細いかもしれない。しかし神様は今大山兄弟の足を見て、あなたの足はなんと美しいことかと、そして栄冠を頭にかぶらせて、どんなに喜ばれていることかと思わされています。皆さん、誰かが伝えなければ聞くことができない人がいます。神様は私たちをもそれぞれの場所に使わせてくださっています。ある人はチラシを配ることができるかもしれない。みんな祈ることができます。また何気ない会話を通してでも、小さな一言でも、散歩中に交わす何気ない会釈でも、その笑顔でも、その背中を通してでも、私たちも主の御業を 語り継げるものとなりたいと思います。主は素晴らしいことをされた、これを全地に知らせたいと思います。私たちは祈りながら、私たちの中におられるインマヌエルの主にあって、キリストの良い香りを放つものでありたいと思いますね。さあ、私たちは今年このアドベントをどのように歩んでいくことができるでしょうか。今日確認したかったことは3つです。主は私の救いです。なんと素晴らしいことでしょうか。ならば私たちは喜びながら救いの泉から水を汲み続けて歩んでまいりましょう。この心を潤されながら、こんな私たちが祝福の泉になりたいですね。インマヌエルの主を褒め歌い、主の素晴らしい御業を語り継げ、全地に知らせてまいりましょう。最後にもう一度5節6節読んでお祈りしたいと思います。5節6節もう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全地に知らせよ。6節シオンに住む者よ、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ろうそくの3本目に光が灯りました。その日、暗闇に光が灯りました。その日、神様の怒りが去り、慰めが与えられました。主は私の救いです。なんと素晴らしいことでしょう。ならば私たちは明け渡しましょう。何度でも何度でも喜びながら、救いの泉から水を汲み続けて歩んでまいりましょう。誰でも乾いているなら私のもとに来なさいとイエス様は招いてくださってます。ならば何度でも行きましょう。栄光の主が入ってこられる。門よ開け、扉を開け、栄光の王を迎えよ。いかがでしょう。私たちも主を心の真ん中にお迎えし、救いの泉から水を汲み続け、この心を潤され、主を賛美し、インマヌエルの主を褒め歌い、歩み続けてまいりましょう。そして次は私たちが周りの人を潤す祝福の泉となってまいりましょう。主の素晴らしい御業を語り継げ、全地に知らせてまいりましょう。私たちもやがてこの地上の旅路を全うしたときに、よくやった、そんな神様の義の栄冠をいただいて、またあなたの足はなんて美しいことかと言っていただけるならば、なんという幸いでしょうか。チラシを配る人もいるかもしれない。何か見えない奉仕を忠実にしてくださる方もいるかもしれない。またさまざまな奉仕を通して神様の栄光を表してくださるお一人お一人がいて、また何よりもみんなで祈ることができます。何もできなくても、その笑顔が、その一言が、その背中がキリストの良い香りを放つものとなるならば、なんという幸いでしょうか。どうぞ私を通して神様が御業を表してくださいと、どうぞ神様が私を通してあなたのその素晴らしい御業を告げ知らせてくださいと、今私たちも心の王座を
主に明け渡すことはできるでしょうか。イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。お祈りします。天の神様、アドベントの3週目、私たちを今日この場所に招き、あなたへの礼拝を捧げるものとしてくださっていることをありがとうございます。私たちが何者だからといって、あなたは大切な一人子イエス・キリストをこの地上にお使わしくださったのでしょうか。私たちが何者だからといって、神様は私たちを十字架の御業によって贖い出し、神の子供とし天に名を刻むものとしてくださったのでしょうか。私の救いはただ主にあります。本当にありがとうございます。クリスマスに込められている神様のこの大きな大きな愛を今日受け取ります。何度でも何度でも喜びながら救いの泉から水を汲み続けます。あなたのもとに何度でも何度でも飛び込んでいきます。どうぞ私たちの心の中に生ける水の川があふれ流れ出ますように、そしてその水を多くの方々に分け与えていくものとしてください。どうぞ今日御言葉を受け止められたお一人お一人に主の祝福がありますように、そしてお一人お一人を通してそれぞれの使わされた場所で神様ご自身がご自身の栄光を表してくださいますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。